今日はピリピ人への手紙第4章1節から9節です。このところでは主にある信仰が語られています。1節のところを見ると、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よと、このピリピの人たちのことを語っています。彼はこのピリピがヨーロッパでの最初の伝道の地であったわけです。そしてそのところで人々が救われ、そしてまた教会が立て上げられていく、パウロにとっては何よりもそのことが喜びであり、そしてまたもう冠をと、そのように語っているわけです。ところがそこで一つの問題がありました。2節にユーオデア、シンティケ、女性の人たちの名前が出てきています。主にあって同じ思いになってくださいということは、それぞれが同じ思いになっていなかった。自分の考え、そしてまた自分の思いでことをしようということで、この一致するということがなかったようです。それがどのような問題かはここには記されてはありません。そして3節のところに、誠の協力者よ、あなたにもお願いしますとピリピの人たちに、パウロは語っているわけです。彼女たちを助けてあげてください。この彼女たちを助けるというのは何かというと、同じ思いになるということです。それは目に見えていることではないわけなんですけれども、しかしお互いが相入れないような、そういう思いに二人はなってしまっていたのではないだろうかと思います。直接的な害はないにせよ、しかしこの教会全体が一致してことを行うっていうのが、こうもどかしいような状況にあったのではないかと思います。でも彼らは全く、なんていうか、敵対するとかそういうものではなかったと思います。三節の終わりを見ると、他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのですという言葉があるわけです。彼らはパウロたちと一緒に福音のために労した人たちであった。しかしその心が一つになっていなかった。そこに何かの問題が生じるというようなことが出てきたと思います。そして五節のところを見ると、このあなた方の寛容な心っていうふうに出てくるわけです。それはお互いを受け入れる、そしてまた心が一つになっていく、この助けてあげるっていうのは、まさにお互いが、そして全体がもう一つの心になる。それはこの寛容がなければ、この一つになっていくことはできないわけです。そして大事なことは、五節を見ると主は近いという言葉が出てきます。おそらくこれは再臨のことを意味していると考えられるわけです。主、すなわちイエス・キリストが天からもう一度下って来られる。ですから私たちがこの見るべき方は、ただ単にお互いだけを見て、ああだこうだ、そして自分のことを主張するというのではなくて、主は近い、再びイエス様は自分たちのところに来てくださる。ですから私たちが見るべき方は、お互いということよりはむしろ本当にこの主に共に目を向けていく。ですから同じ思いというのは、同じ方向、そして同じこのイエス・キリストを見るということではないかと思います。ヘブル書の12章1節2節を見るならば、信仰の創始者であり完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかとあるわけですけれども、私たちはいつもこのイエス・キリストを見て生活する。そしてそのことによって、私たちはこの勝利が 与えられるわけです。4節にはいつも主にあって喜びなさいとあるわけですけれども、主にあってこのイエス・キリストの中にある、そのことによって私たちはこの救いの喜びというのが心の中に現れ、そしてまたお互いに分かち合っていくことができるようになるわけです。そして6節にはこの何も思い煩わないでという言葉が出てきます。この思い煩い、ある方は神様から離れてしまうと思い煩いが出てくると言っていました。じゃあその思い煩いがなくなるためにはどうするのか。それは6節の中頃に祈りと願いによってとあるわけです。ですから私たちが本当にこの神様から離れてしまう、そして自分自身が悩む、そういう時にこそ私たちはもう一度方向転換する必要があるわけです。神様の方に向きを変えて、そしてこの思い煩いを神様に祈る、そしてまたその思い煩いから解放されるように願う。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。ですから思い煩いの最大の解決はどこにあるのか。神様との交わりによって、その自分の心の中にある思い煩いを祈りによって知っていただく。そうするならば7節のところを見ると、理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとパウロは言っているわけです。おそらくはパウロ自身も思い煩いを体験したのではないだろうか。でも彼もまたこの主イエスキリストとの交わりによってこの解決が与えられる、神の平安によって心が満たされる、そのことを彼は得ることができたと思います。私たちもこの世に生きて、さまざまな問題やまた時には苦しむということが出てくるわけですけれども、しかし神様との交わり、祈りによってもう理解を超えた神の平安が自分の心の中に与えてくださる、そしてこのキリストイエスにあって守ってくれますとパウロが言ったことが私たちの心の内になされてくるということになるわけです。そして8節にこの心に留めるべきことがあるわけですけれども、すべて真実、すべて尊いべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、そういうようなことが出てくるんですけれども、私たちの心の中にこの真実、また正しいこととか清いこと、それを心に留めようとパウロは言いました。じゃあ私たちの心がそのようになっているだろうか。私たちは自ら自身を点検してみる必要があると思います。まさに聖書は私たちの心を映し出す鏡のようなものであり、そしてまた自分自身がこの神様の御言葉通りになっているのかということを見る必要があると思います。9節にはあなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさいとパウロは言っています。じゃあそれは自分の力で果たして行うことができるんだろうか。それは私たちの力ではなすことはできません。じゃあ誰が助けてくれるのか。実は私たちを助けてくださるのはもう一人の助け主、慰め主であるご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、そして私たちに神様が願っておられることを心に留めることができる。そしてまたそれを実行するのも実は自分が行うというのではなくて、むしろご聖霊が私たちを用いてくださって私たちにそのことを成し遂げてくださるということであるわけです。 万事精霊、万事祈祷、そのようなことを私たちは聞きますけれども、私たちの心の中にご精霊が働いてくださり、そしてまた私たちはこの主なる神様に祈って求めて、そしてそれをまたご精霊は私たちのうちに働かれ成し遂げられる、そのことを私たちは得ていくものでありたい、そのことを願います。そして主にあってしっかりと信仰に立ち、そしてまた喜びが与えられる、そしてまた神の平安が自分の心を満たしてくださる、そのことをまた私たちは心から主に感謝するものとさせていただきたいと思います。